こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。さあ、先週もですね、いろいろな動きがありました。マネタイズに関わる大きなね、ビジネスの動きもありましたので、早速いきましょう。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube や音声配信メディア周りのニュースをゆるーくお伝えするラジオ番組です。スタンド FM、レック、ポッドキャストなど多くのサイトで配信していますので、ぜひお気軽にご購読ください。それでは、毎週月曜日は音声配信メディア周りのニュースまとめをお送りします。今日はですね、2020年3月30日から4月5日までに起きました、音声配信周りのニュースまとめです。今週から新しいトピックとして、注目ピックアップというコーナーを用意しましたので、早速いきましょう。注目ピックアップ。村上春樹の小説に登場する3442曲が Spotify に。タイムアウト東京、3月24日。ちょっと1日若干私が見つけるのが遅れてしまったんですが、これすごいですね。村上春樹さんの小説に、登場する楽曲をですね、プレイリストにまとめたと。いやー、すごいですよ。ぜひ皆さんも見てみてください。まとめた方は、藤木正麻呂さんという方で、アカウントのフォロワー数は665、一方このプレイリストに対するフォロワーは61409人。いやー、すごいですよね。世界的に有名な村上春樹さんの著作に関することとはいえ、この3000曲以上もね、リストにするというのは本当すごいですよね。で、この方は、他にもウッディアレンさんに関するプレイリストも作られていて、こちらもすごい人気です。で、これに関わる記事として、次ですね。プレイリスト、フランス人記者が選んだ日本のシティポップベスト20、海外のリアルな反応。アーバン、4月3日。こちらはですね、そのフランス人記者の方のインタビュー記事です。で、Spotify などにおけるいわゆるプレイリスターという方が、注目を集めているという記事なんですね。Spotify の場合は多くの場合、その AI が、プレイリストをね、勝手に作ってくるわけですから、ある意味その Google 検索に対するこう SEO 対策というような、Spotify AI オプティマイゼーション、そういった戦術もですね、今後注目されていくんではないかなという気がします。多くの音楽トラフィックがそのプレイリスト経由で、生じているというところは、覚えておくのもいいかと思います。ですから私もポッドキャスト周りのプレイリストもちょっと今後どんどん作っていこうかなと、思い、注目ピックアップに挙げさせていただきました。企画プロモーション。 CIX Spotify で、リバイバルを再生すると期間限定で7種類の限定映像が日替わりで公開。 K-POP モンスター、3月30日。これはですね、 Spotify の、 サムネイル機能、あそこに、動画を配信できると。で、これを、キャンペーンと絡めているということなんですね。ですから、このキャンペーンに絡まないものだとは思うんですけども、ランキングなどを見ているとたまに動画になっている楽曲があるんですよね。もしかしたらそれもキャンペーンなのかもしれないですけど、ぜひポッドキャスト の、 その探すメニュー、検索のメニューからいろんなカテゴリーでランキングとかカテゴライズのところをぜひ皆さんも見てください。ちょっと違う、動きがある楽曲があるので、いやー、なんかこういう、だからサブスク の、 そのサブスクビジネスってやっぱりこういうことだよなっていうのがなんかすごい実感できると思います。単にね、たくさん集めて定額にするっていうのが本質じゃないっていうことがすごくよくわかりますね。ボイスメディアボイシー、私の履歴書音声配信、4月は女性脚本家橋田壽賀子氏。 はい、ボイシーさんがねまた、コンテンツを出してきましたね。これ第2弾ということですね。めぐみ氏、ボイスメディアボイシーで新チャンネルプレゼントタイムを放送開始、ボイシーのプレスリリース4月3日よりですね。いやまたボイシー、続けてボイシーの記事ですけども、まあ、また有名タレントさんをですね、招聘してきて番組を作ると。いやですから各社、レックや、それからラジオトーク、他の各社もまあ負けてられないと思うんですが、今のところ動きはなさそうですが、どうなんでしょうか。音声コンテンツ全般、水溜りボンドが Spotify ポッドキャストランキングで初週堂々のランクイン。家具は4月6日より。はい、こちらはあの私の独自記事なんですけども、水溜りボンドさん、オールナイトニッポンがね、先週始まりまして、でそのラジオ番組の配信として、まあ、ラジコやポッドキャストが配信されています。で、Spotify のポッドキャストランキングでですね64位ですね。まあでもトップ100に入る時点ですごいですよね。うん、これがだから有名アーティストの方や、ね、有名芸能人の方でしたら別ですけども、もうやっぱり YouTuber も、もう肩を並べる勢いだということをまざまざと見せつけてくれたランクインだと思います。実際60位前後にはどんぐり FM さん、それからゆとたわさんといったもう老舗の超人気ポッドキャスト番組が、あるぐらいですから、まあさすがだなという感じですね。ちなみに、オールナイトニッポンでいうと三四郎さんや、霜降り明星さんなどが、まあ、トップ10などに入るという、そういう、まあ、規模感です。ディオールトークスフェミニストアート、クリスチャンディオール公式より3月8日ですね。はい、これはすみません、発見が私が遅れていまして、今週にアップしました。クリスチャンディオールもですね、ポッドキャスト配信と、いやーなんかじわり増えてますよね。しかも気合の入りようがすごいです。アドレスが、podcast.dior.com です。もうね続けていくぞっていう決意が伝わってきますね。信州小諸へバーチャル旅行、自宅で味わう温泉お花見動物園、一般社団法人小諸観光局のプレスリリースより3月31日。はい、いわゆるその観光が冷え込む中で、こういった音声メディアでね、配信していくという動き、今後も増えていくんではないでしょうか。とりあえず音が欲しい時の最適解、ソニーが仕掛ける YouTube チャンネル、旅ラボ4月4日。はい、YouTube チャンネルではあるんですけども、なんとプレイリストも、提供してるんですね。いやーですから本当プレイリスト関連、これからちょっと盛り上がっていきそうですね。ロータスカーズインタビュー番組 US LOT セッションズをポッドキャスト配信、元禄ウェブ4月4日。はい、世界的有名な、カーブランド、車のブランドのロータスも、ポッドキャスト配信と。いや、やっぱりそのラジオとか音声コンテンツはね、やっぱりドライブと相性いいですからね、他社もどんどん来てほしいですね。ホンダや日産などオウンドメディアをね持ってる、国内メーカーもねたくさんありますから、どんどん音声メディア配信してほしいなという気がします。校長 ANN、 番組同士の積極交流で新規開拓、狙いは完全にラジコリスナー、オリコンニュース4月4日。こちらは、インタビュー記事なんですけども、オールナイトニッポンのねラジオ番組が非常に好調だと、まあ、その、秘訣を、聞いたという記事です。あ、番組の制作の方々はこういうことを考えられてるんだな、あとはそのラジコがここまでデータを細かく取れるんだなっていうことを、がよくわかる記事です。いやそう、 テレビも最近は本当にその秒単位で視聴率が取れるんですよね。ですからそのレガシーメディアもやっぱりそのマーケティングっていうことではやっぱりノウハウがものすごくあるので、この記事は本当おすすめ、配信者の方には本当おすすめの記事です。プラットフォーム、リモートでポッドキャストを配信できるラジオトークが新機能の先行受付を開始、プレスリリース4月3日ですね。ラジオトークが新機能実装ということです。これはゲストを招待できるということですね。まあアンカーなどではすでに実装済みで、現在ベータ版が4人までかなというところで、今後こういったプラットフォーマーで、複数人のね、収録ができる機能の実装が流行りそうな感じですね。西日本新聞メディアラボ、次世代のトレンドとなる音声広告配信サービスミミアドを提供開始、4月2日プレスリリースより。いや来ましたよ、ついに来ましたよ、音声配信の広告会社ですね。で、今のところラジコとスポティファイ、こちらに、スキップ不可能な、広告配信の商品を考えているということですから、いやついに来ましたね。これで、ポッドキャスターが一攫千金を狙える時代が、来るのでしょうか。 B ティザーサイトオープン、ツイッターより3月26日。はい、こちらは、サイバードという会社が運営する新たなボイスメディアの誕生というツイートです。でしかもこれ、有料配信なんですね。ですからもともと有料なので、もう、有料音声コンテンツを、売りたいという方はマネタイズの手法がこれで一つ増えたことになります。 Spotify が新型コロナウイルスへの被害支援プロジェクト DJ シティジャパン3月30日、こちらは先週もお伝えしたんですが、こちらの DJ シティジャパンさんの記事もう少し詳しく書いてありますので参考になるかと思います。 Spotify 子ども向け Spotify Kids を米国、カナダ、フランスで。はい、YouTube Kids っていうアプリがありますけども、 Spotify もついにキッズ向けの Spotify Kids をリリースということですね。でこちらはやはりキッズ向けということで広告なしということですね。配信の、チャージはどうなるんでしょうかね、気になりますね。音楽活動に安定収入を、パトレオン、コロナウイルスの影響で利用者が急増、オールデジタルミュージック3月29日。はい、クラウドファンディング、オンラインサロン、それからといった、資金調達の、新たな手法として、注目、海外ではかなり、シェアを取っているこのパトレオンさんですね。最近はそのコロナウイルスの関連で利用が増えているという記事です。ぜひ日本にもね、どんどんこういうカルチャー広がっていくといいですよね。特に飲食店さんとかね、本当キャッシュが欲しい方たくさんいらっしゃると思うので、広がってほしいなと思います。 Apple Watch でHey Siri、Spotify で音楽をかけてが可能に。ファイルウェブ4月3日。はい、腕時計に向かってね、Hey Siri を叫ぶ人が増えるんでしょうか。というか逆にこれ今までできなかったんですね。はい、いやこれは Apple Watch ユーザーの方は嬉しい機能アップですね。トレンド。佐々木隆さんポッドキャスト、ツイッター3月29日より。こちら何かというと、この佐々木さんという方が、ポッドキャストが、あまり、人に勧めづらいなということを、吐露した、漫画が、バズってると、そうなんですよね。ポッドキャストってその技術の名前なので、ポッドキャストアプリって言われて、Apple Podcast ほらここにあるよっていうところまで説明しなくちゃいけないわけですよね。逆にボイシーやスタンド FM、レックなどであればもうこのアプリだよって言えるので、そういうもどかしさを吐露したところ共感を呼んでいると。早川ゴミ、ラジオ番組を通じて得た気づきとは。 前田ニュース4月3日、早川五味さん、インフルエンサーの、ね、早川さんのインタビュー記事なんですが、まあこの記事を見るとインフルエンサーの方が、まあ、ツイッターやインスタなど、まあ、どんなツールを使いこなしているのかということがすごくよくわかる記事です。逆に言えばこれ全部確かに使いこなせば、うん、すごいことになるよなということが、想像に難くないです。ですから逆に言うと、マーケティング、担当の方は、それである程度、タスクを分類して、予算のマネジメントの見通しを立てるということにも役立つかなと思ってピックアップしました。星野源さん、家でじっとしていたら新曲ができました。トゥゲッター4月4日。はい、星野源さんがですね、曲をツイッターに投稿してですね、どんどんみんなコラボしていいよということでつぶやいたところ、瞬く間にいろんなコラボが発生してきたというムーブメントの、ツイッターまとめです。トゥゲッターではいろんな方のコラボのツイートがまとめられていて、直近で話題になっていますのは高畑充希さんとの、コラボ動画ですね。いやー、やっぱりアーティストの方もね、ご本人さんたちもライブとかできなくて辛いだろうで、であろう中で、ね、こういう希望を与えてくださるっていうのは本当素晴らしいことですよね。はい、というわけで今週もさまざまな動きがありました。まあ相変わらず Spotify がね、いろんな動きを各所でしているわけですけども、コロナ関連で各プラットフォームも機能追加を多分今後もねどんどんしてくると思うので、人と誰か喋りたい、コミュニケーションしたいというニーズをねぜひとも吸収して、音声メディア、音声配信関連盛り上がっていくといいなというふうに思いました。ただまだ本当ねコロナ関連まだまだ続くと思いますので、皆さん油断しないように頑張ってね、移動自粛制限して乗り切りましょう。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い日でありますように。おやすみなさい。